昨年の秋から韓国教会の一角から怪しい噂が広まり始めました。12月になると朝鮮半島で戦争が勃発するという怪しい噂でした。この怪しい噂の震源地はアメリカにある某神学大学院を中退したホン・ヘソン伝道師という方でした。彼女は神様の御言葉が自分に望んだと言いながら、去年9月6日、韓国戦争を予言する動画を初めて YouTube に上げました。この動画を見る人の数が多くなると、ホン・ヘソン伝道師は続けて後続の動画をインターネットに載せ、彼女の韓国戦争の予言は SNS を通して急速に広まっていきました。すでに公開されましたように、その予言の内容はこのようでした。12月になると、今まで北朝鮮が掘ってきた数多くの地下の通路を通って奇襲で南進し、大統領が拉致され、韓国の国民の半分が死亡し、幼い子供たちは北へ引っ張られ、人肉として捕食され、女性たちは第二の低身体員として転落するので、12月になる前に必ず外国へ避難せよというものでした。そしてホン・ヘソン伝道師はついには戦争が2014年12月14日手術の夜明けの4時30分に勃発するだろうと、具体的な日付と時間まで予言しました。その頃 SNS が、この頃 SNS が人生の一部になっている青年の何人かが、おのおの時間を置いて私に尋ねました。12月14日に韓国戦争が勃発するというホン・ヘソン伝道師の予言に対してどのように考えるかという質問でした。私はこの青年たちに担任牧師の職をかけて断言するが、ホン・ヘソン伝道師が予言した日には決して戦争が勃発しないので何の心配もしないようにと答えてあげました。しかし思い返しますと、すでに偽りと判明したホン・ヘソン伝道師の韓国戦争の予言は何でもないことでした。今から23年前の1992年に韓国教会にはもっと大きな物議が醸されました。イ・ジャンニン牧師という方が吹聴し始めた次元付き終末論のためでした。イ・ジャンニン牧師は迫り来る未来を準備せよという意味のダミ宣教会を設立し、1992年10月28日の夜12時に主の再臨とともに提挙が起こるであろうと予言しました。言い換えれば、クリスチャンたちが生きているままに空中へ持ち上げられ、再臨なさる主を空中で迎え入れることになるから、すべてのクリスチャンたちはその日を用意せねばならないと予言したのです。当時には今のような SNS が全くありませんでしたが、イ・ジャンニン牧師の予言は全国に波及し、彼の次元付き終末論を受け入れる教会がなんと166にもなり、信徒たちの数は到底数えることさえもできないほどに膨らみました。終末と景況を確信した信徒たちは、景況を信じない家族たちときっぱりと絶縁し、聖業さえ捨てて全財産を処分して教会に献納した後、景況を準備するために祈りに専念しました。イ・ジャンニン牧師の 終末と景気の予言が途方もない社会問題に飛び火したのでした。当時妊娠していたある女性は、体内にいる胎児の重さで自分が空中へ持ち上げられることに支障が出るのではと考え、前もって中絶をしたと知らされたりもしました。自分が生きているままに空中へ持ち上げられる契機を信じると言いながらも、生まれてもいない自分の体内の胎児の重さは契機の障害物になると思うのならば、一体その信仰は何のためのどんな信仰なのでしょうか。イージャニン牧師が啓教を予言した1992年10月28日は水曜日でした。当時私はチュニメイ教会、主の教会の牧師でした。当日は夜7時頃から放送ではその日の夜に啓教になることを信じる人々が白い服を着て自分たちが属する礼拝堂に続々と集まってきているというニュースが流れていました。私はその日の夜、水曜聖書勉強の時間を通じて、イ・ジャンニン牧師が夜12時に必ず起こると断定した啓教は決して起こらないと、むしろ私が教友の皆様の前で断定しました。その日、チュニメ教会、主の教会の水曜聖書勉強は夜8時に始まり、イ・ジャンニン牧師が予言した啓教は4時間後の夜12時に予定されていました。もしイ・ジャンニン牧師の予言が本当に神様がくださった予言であるならば、わずか4時間後には彼の予言が現実になる状況でした。もし私が 0.001% でもイ・ジャンニン牧師の予言が事実かもしれないという考えを持っていたならば、その日の夜、水曜聖書勉強の時間に啓教に対しては初めから言及しないとか、言及するとしても曖昧模糊な表現を使ったことでしょう。しかしその日の夜、イ・ジャンニン牧師が断定した啓教の時刻をわずか4時間を前にして、私がチュニメ教会の信徒たちに4時間後に啓教は決して起こらないと断定することができたのは、そして昨年何人かの青年たちにホン・ヘソン伝道師が予言した韓国戦争は決して勃発しないと担任牧師の職をかけて断言したのは、具体的な日付と時刻を打ち明ける、そんな占い師風の予言は聖書が言う予言ではないからです。ですがホン・ヘソン伝道師の予言を信じ、彼女が朝鮮半島で戦争が勃発すると予言した昨年12月14日以前に、アメリカ、カナダ、フィジー、フィリピン、カンボジア、タイなどへ避難したクリスチャンたちが少なくなかったと知らされています。2週間前、 SBS テレビの看板番組であるそれが知りたいは、ホン・ヘソン伝道師の戦争予言を信じ、タイ最北端の僻地メヒョン村という場所へ避難した韓国人たちを取材し放映しました。約40名に達する人々が韓国人宣教師が経営する宣教センターで集団生活していました。2014年12月14日に韓国戦争が勃発するというホン・ヘソン伝道師の予言が偽りであったことがすでに判明されたにもかかわらず、彼らは現在韓国で以前とは違う様相の戦争が進んでいると 信じていました。高速道路とアパートの屋上で発生した玉突き衝突と火事などが北朝鮮による戦争の仕業だと固く信じているものでした。1992年10月28日に断定したイ・ジャンニン牧師の次元付き終末論がどれほど大きな社会問題となったを引き起こしたのか、その日水曜聖書勉強を済ました私が夜11時を過ぎて帰宅すると、敬虔信奉者たちの集結場所の中での一つであるある礼拝堂の光景をテレビが生中継していました。数多くの市民たちが本当にどんなことが起こるのか確認するために礼拝堂の前に集まっていて、白い服を着て礼拝堂の内へ入っていく敬虔信奉者たちはまるで勝利者のようにテレビカメラと市民たちに向かって指で V サインをして見せていました。すでに礼拝堂に入っていった敬虔信奉者たちは2階の窓を通して手を振りながら外に集まっている市民たち、つまり彼らの観点から見た時、敬虔から除外された市民たちを憐れむ表情で見渡していました。しかしイ・ジャンニン牧師が予言した夜12時が過ぎても誰にもどこにも敬虔は起こりませんでした。その瞬間、全国166の礼拝堂に集まっていた敬虔の信奉者たちはどれほど戸惑ったことでしょうか。後に伝えられた話ですが、夜12時が過ぎても敬虔が起こらないので信奉者たちの間で騒動が起こり始めました。その時ある礼拝堂では指導者がこのように叫んだと言います。敬虔は韓国時間ではなくイスラエル時間で夜12時に起こります。韓国とイスラエルの間には7時間の時差があります。その礼拝堂に集まっていた人々は翌日の朝7時まで待ちましたが、結局敬虔は起こりませんでした。またある礼拝堂ではこのように叫ぶ指導者もいたといいます。今交通渋滞のために主の再臨が遅れています。ですが車の運行が止まった真夜中にも主の再臨はありませんでした。翌日朝の朝刊新聞ごとにうなだれて礼拝堂から出てくる敬虔信奉者たちの写真が掲載されていました。前日の夜指で V サインをしながら礼拝堂の内へ入っていった姿とはあまりにも対照的な姿でした。イ・ジャンニン牧師の終末と敬虔の予言はこのように非聖書的な偽りであったことが明々白々に明かされたにもかかわらず、当時の敬虔の信奉者たちの中には23年が過ぎ去った今でも敬虔の予言の日付を伸ばし続けながら自分たちが定めた日付の敬虔を相変わらず信じているといいます。1992年10月28日の夜12時を断定したイ・ジャンニン牧師の終末と敬虔の予言、そして2014年12月14日手術の夜明け4時30分に勃発すると断定したホン・ヘソン伝道師の韓国戦争予言はあまりにも高等で理性と常識が通じるクリスチャンであるならば言及をする価値さえない内容です。それにもかかわらず健全なクリスチャンたちが家庭と聖業さえ投げ捨ててイ・ジャンニン牧師やホン・ヘソン伝道師 式の偽りの予言に容易に心酔したり幻惑されるのは、聖書が言う予言を占い師式の予言と間違って理解しているからです。三次伝道旅行を始めたパウロは、自分の約束通りに再びエフェソを訪問し、何人かの弟子に出会いました。彼らは聖書があるかどうか、聖霊があるかどうかを聞いたこともない人々でした。パウロはヨハネの洗礼だけ知っている彼らに、生前の洗礼者ヨハネが予言したメシア、イエス様を伝え、彼らは主イエスの名によって洗礼を受けました。パウロが彼らに洗礼を授けながら彼らの頭の上に手を置くと、彼らが少し前まで知らなかった聖霊様が彼らに自ら望まれました。彼らが主から救われるために何の努力を注いだこともありませんでしたが、十字架のイエス・キリストを信じて救われた恵みが主の霊を通して彼らに無条件に与えられたのでした。本文の 6節を見てみましょう。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。この人たちは皆で12人ほどであった。聖霊様が望まれるのと同時に、だいたい12人ぐらいの彼らがまるで約束でもしたかのように皆異言を話したり予言をしたりしました。いわば彼らが行った異言と予言が彼らに聖霊様が望まれたという証拠になりました。使徒言行録に現れた異言の深い意味につきましては前回述考しましたので、今日は予言に関して一緒に考えてみることにいたしましょう。聖霊様が自ら望まれたとき、本文の弟子たちが一体どんな予言をしたでしょうか。具体的に何年何月何日何時に戦争が勃発するとか、終末が来るであろうといういわゆる占い師風の予言だったでしょうか。そのようなスタイルの予言だったとしたら、その予言がいくら一寸の狂いもなくぴったりあったとしても、今日の時点から見るとなんと2000年も経過した私たちは無関係な過去の歴史であるだけではないでしょうか。時間が過ぎていくほど私たちとは何の関係もない過去の歴史としてだんだん離れていくだけの、そんな予言が聖霊なる神様の前で何の意味を持てるでしょうか。そんな風な予言であるならば、本文が証言している聖霊様の賜物としての予言と占い師の予言の間に一体何のどんな違いがあり得るでしょうか。韓国語の予言は未来のことを占い師のようにあらかじめ言うことを意味します。しかし本文で韓国語を予言すると翻訳されたギリシャ語の動詞プロブヘティオの聖書的な意味は本来そんな意味ではありません。プロブヘティオは旧約に使われたヘブライ語の動詞ナバをギリシャ語に翻訳したもので、ヘブライ語動詞ナバはもともと神様の御言葉を預かるという意味です。そして神様の御言葉を預かった人をヘブライ語でナビと言います。この単語は韓国語で預言者と翻訳されています。ですがヘブライ語のナビはよく間違えられて知られているように、漢字であらかじめの予の字を使用した預言者ではなく、 預けるの世の字でなる預言者です。銀行が人々の預金を責任を負って預かるように、神様の御言葉を責任を負って預かった人が預言者の なのです。すなわち聖書に登場する数多くの預言者たちは一寸の狂いもなく未来のことをあらかじめ的中させる占い師たちではなく、神様の御言葉で過去と現在と未来を解釈しながら自分の時代と世の中を正しく整えた預言者たちでした。占い師風の預言に浸水すればするほど人生と信仰がだんだん迷いにはまり込み、神々しい人生とはかえって距離が離れてきますが、御言葉として時代と歴史を解釈しながら自分と他人を御言葉の上にまっすぐ立たせていく預言者の人生は徐々に一層神々しくなる理由がまさにここにあります。今日の本文の弟子たちが預言することで未来のことを的中させる占い師のようになったなら、それは彼らの信仰には有益よりはむしろ害悪を及ぼしたことでしょう。彼らが聖霊様の望みの中で預言したということは、神様の御言葉で時代と世の中を分別し解釈しながら自分だけではなく他人の人生までも正しく整えてあげる聖書的な意味の預言者たちになったことを意味しました。それが彼らに聖霊様が望まれたという誠の証拠でした。今年の私たちの教会の標語はヨハネによる福音書14章20節をもとにした、あなた方が私のうちにおり、私たちもあなた方のうちにです。私たちが主のうちにおり、主が私たちのうちにおられることです。これは私たちの要求事項や希望事項ではありません。これは私たちに向けられた主の約束です。そしてご自分の約束通りに主はすでに霊として私たちのうちに臨んでおられ、私たちをしてずっと以前からご自分のうちにいさせてくださいました。この主はロゴス、御言葉です。ロゴスで荒らせられる、御言葉で荒らせられる主がご自分の御言葉の中に私たちをいさせてくださることで、ご自分自身であるご自分の御言葉を私たちに丸ごと預けてくださったんです。主が私たち皆をご自分の御言葉を預かった預言者として立たせてくださったという言葉です。それゆえに私たちにすでに望んでおられる主の霊である聖霊様の証明の中では、私たちはいくらでも主の御言葉で過去を解釈し現在を分別し未来を予測しながら自分と他人の人生を御言葉の上にまっすぐ立たせてあげる預言者として生きていきます。今から私が預言してみましょう。過ぎ去った歳月の間、主の外で人生を無駄遣いしていて、たった今主に向かって振り返った方々には、このような方々にはイザヤ書43章18節19節前半の御言葉で預言しましょう。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている。現代人は神様よりも神様が与えてくださったものをより好みます。クリスチャンだと言って皆例外であるのではありません。生命も人格もない自分を 決して永遠に責任を負ってくれることができない世の中のものを偶像として信奉するあまり、実際に人生の目的として使えねばならない神様を手段とみなしています。ですから私はこの時代と現代人に向けてヨシュア記23章16節の御言葉で予言することができます。もしあなたたちの神主が命じられた契約を破り、他の神々に従い仕え、これにひれ伏すなら、主の怒りが燃え上がり、あなたたちは与えられた良い土地から速やかに滅び去る。反対に、この世の中で相対的な不利益を甘んじて受けながらも、クリスチャンの善良な良心を守りながら生きていく人々にはこのように予言しましょう。涙と詩編126編5節6節です。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。またことごとに主の御言葉に従って義を持って生きるという理由のために利害関係者からかえって計りごとをされ迫害されている方々がいらっしゃるでしょうか。そんな方々にはエレミア書1章19節の御言葉で予言しましょう。彼らはあなたに戦いを挑むが勝つことはできない。私があなたと共にいて救い出すと主は言われた。この世の中で所有するものも自慢するものも全くない、自分の人生を通しても果たして神様の摂理が成就されるのか、半信半疑に思う人々に次のように予言しましょう。イザヤ書14章24節です。万軍の主は誓って言われる。私が計ることは必ずなり、私が定めることは必ず実現する。このように私たちは聖霊様の証明のもとで誰でも御言葉で預言者の人生を生きられます。いいえ、私たちは必ず預言者としての人生を生きねばならないのです。それが霊として私たちのうちに望んでおられる主が私たちにご自分の御言葉を預けてくださった理由であるからです。今日は主の十字架の苦難と復活をたたえながら、私たちの歪んだ人生を主の前で正しく整える懺悔の節期である四旬節の一番目の主日です。私たちの罪の代価を代わりに支払われるために、十字架の生贄としてお亡くなりになられてから3日目となる日に死を打ち破って復活された主がすでに私たちのうちに霊として臨んでおられ、私たちをしてずっと以前からご自分自身で荒らせられるご自分の御言葉のうちにいさせてくださいましたが、今まで全く預言者らしく生きてくることができなかった私たちの過ちを悔い改めましょう。私たちの時代の分裂と対立、混沌と混乱が預言者らしく生きてくることができなかった私たち自身の責任であることを痛感いたしましょう。イージャンニン牧師やホン・ヘソン伝道師のように聖霊を口実とした口頭無形な占い師風の予言に誰も心酔したり幻惑されないようにしましょう。四旬節一番目の主日を迎え、私たち皆 聖霊様の助けの中で主の御言葉で過去を解釈し、現在を分別し、未来を予測しながら自分と他人の人生を御言葉の上にまっすぐに立たせてあげる、この時代のナビ、預言者になりましょう。私たちは何ら取るに足りないものであったとしても、主の御言葉は必ずこの時代を生かすことでしょう。私たちの言葉は瞬間的な空気の振動で終わってしまいますが、主の御言葉はこの世の中の死と暗闇を打ち破る永遠の生命の光であらせられるからです。お祈りいたしましょう。私たちが御言葉を預かった預言者らしく生きることができなかったので、この世の中がこのように暗くなりました。私たちが預言者らしく生きることができなかったので、祖国の現実がこんなにまでも暗鬱になりました。この地の教会、この地の教会が神聖さを喪失したのも、預言者らしく生きることができなかった私たちのためです。懺悔の節期である四旬節の一番目の主日を迎え、このすべての過ちを悔い改めますので、お許しください。私たちの罪の代価を代わりに払われるために、十字架の生贄としてお亡くなりになられてから、死と暗闇を打ち破って復活された主が霊として私たちのうちに臨んでおられ、私たちをご自分自身であるご自分の御言葉のうちにいさせてくださったことを忘れることがありませんように、今から私たち皆あなたの御言葉を預かったこの時代のナビ、預言者として生きていかせてください。主の御言葉で過去を解釈し、現在を分別し、未来を予測しながら自分と他人の人生を御言葉の上にまっすぐ立たせてあげる預言者にならせてください。私たちの預言が死と暗闇が支配するこの時代を真理の中で復活させる触媒にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。